藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、11月の第1週ですね。今日もおなじみのちかちゃんとお話しさせていただきますんで、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは今日のゲストですね、皆さん おなじみの、ちかちゃんです。
はい、桂山千佳子です。こんばんは。
どうもこんばんは。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
とりあえず、はい、飲んじゃいましょうね。
もう先に飲んでますよね。
はい、すいません、ちかちゃんのビール開ける音だけ取らせていただきます。すいません。あ、じゃあちかちゃんどうぞ。どうも今週もお疲れ様でした。
いやいや、はい、頑張
ろう。来週も頑張りましょう。
頑張りましょう。
アサヒスーパードライ。じゃあちかちゃんお次しましょうか。大丈夫ですか。
いやいやいや、
大丈夫ですか。ちかちゃんもなんか今日はちょっとほんのりあったかいですからね。
そうですね、はい、また暑いですよね。
じゃあもう一回乾杯で。
乾杯。
はい、すいません、放送事故にならないように僕の喉の音。ああ最高。さあちかちゃん、
ああ美味しい。
美味しいですね。
美味しいですね。今日もお疲れ様です。
あ、お疲れ様です。そんな感じで、
はい、
今日のテーマは、
はい、
いつものようにないんですが、
ええ、
ちかちゃん何か話したいことございませんかね。
はい、先週が10月の第5週目で、
第5週、
はい、5週目といえばこの番組はじゅんさんの一人しゃべり、
はい、ということですね。
リタの心っていうテーマでしたね。はいはい、面白かったです。
難しい話ですね。
ね、なかなか稲盛和夫さんの言葉をね、じゅんさんなりにということだったんですけど、そうですね、私はもう ああいう話はもうすごい聞きたくて、大好きだし、すごい思ったのはやっぱりその誰かのためになることをしようなんですけれども、結局は自分に返ってくる。
そうだね、
うん、それすごくよくわかりますね。
だから多分その偽善とも言われかねないことだし、うん、はい、なかなかその人のためにっていうとね、重く苦しいところもあるんですけども、あくまでも自分のためだよと思うことでスッとできるんじゃないかなと。ただその、じゃあなんで自分のためなのっていうところを論理的に説明できないと、
はい、
そのみんなも理解してもらえないんで、ずっと考えてたんですよね、何年も、
はい、
それが最近、あ、そういうことかなっていうのがね、ここ1ヶ月前ぐらいに気づいたんで、それをぜひラジオで喋らせてもらおうかなと思ったんですけど、
ね、なるほど、そういうテーマだったんです。私日頃からね、常にこうちょっとゆとりを持って街に出るときは特にね、自分のことで必死にならずにゆとりを持って、この八王子まで自転車で朝ターッと走ってくるときも、はいはいはい、周りをキョロキョロするゆとりは持っておこうと思ってて、
なるほどなるほど、
例えば白杖白い杖で歩いている方がいたらちょっとお手伝いしましょうかって言ったりとか、おせっかいなどはね、この間も駅前で外国人旅行者がスマホを持って、なんか2人で話をしてるんですよ。でも道に迷っていますというか、どこかへ
明らかに迷ってると、
ね、うん、もうどこかへ行きたいんだけれども行き先が分かりませんっていうのがもう出てますよね、
はい、出る出る出る。
そういうのも絶対声をかけるんですね。
なるほど、大事ですよね
ところがこの間はお手伝いしましょうかってまず日本語で言って、で、日本語だと僕たち分かんないんだよなっていう顔されたので、May I help you? って言って、
うまい、
あ、いけた、
素晴らしい
言ったんです、言ったけどその先は喋れないんですよね、
そうそうそう、 ああ、はーんってなっちゃうよね。
そうそう。
うん、ふーんとかなっちゃうよね。わかんないけど。
でもまあ一応気持ちだけ、はいはい、できる努力はしますよ、みたいなことで、うんうんうん、メアヘルプって言ったら、伏見稲荷大社に来たから。
はい、はいはいはいはい。
でも場所はそこの近鉄の桃山五両前なんですよ。うん、だから結局ですね、ザ・ステーション、京阪レイルウェイ、
ネクストステーションとか。
ネク、そうそうそう。
ね、
10 minutes.
伏見。なるほど。
伏見稲荷まで大体10分ぐらいかなと。うん、で、don't walk.、
うん、
can't walk かな。歩いてはいけないよと。もし歩いたら40分ぐらいかかるよっていう。
ああ、こっからはね。
はい。
だから、結構ね、しかし今後、
どうした
らいい？黙ってても観光客が増えるんで、
ええ、
紙とペンを持ち歩いてください、常に。
そうですね。
そう、それで書くと、大体わかるから。
あ、本当。
うん、言葉でっていうとなかなか説明難しいんですけど、紙に書くとわかりやすいんで、
は
い、
そう、
地図を踏まえてね。
なるほど。
これ今後ちかちゃんの生き方的には、紙とペンを
持ってた方がいい。
大事だと思います。
あ、なるほど。
すごく大事だと思います。
じゅんさんはそういう時の道案内は英語できるんですか？
ジャブね。ジャブとかもうつなげないようにすることが肝心かなと思って、僕みたいな英語力だと、
はい、
もっと流暢なね、英検2級とか1級とか、
はい、
TOEIC でまあ600点、まあ700点、800点の人だったらもう普通に喋れるけど、僕はそんな高くないんで、昔ね、僕最初の TOEIC のテスト、190点ぐらいだったらしい。すごいつわもの。
あれ、TOEIC の基準が何だったかなと思って。
俺よりも低い点数の人聞いたことないぐらいだったんですけど、でもまあ海外で生きてると、はい、
うん、
そんな正確に言わなくても、
うん、
その肝心なとこだけ合ってれば、
はい、
うわ伝わるんだみたいな、だからそれをこうどうやって説明するかが大事なんですけど、でもやっぱり紙と鉛筆って書いてあげた方がやっぱりこう分かりやすいかな、うん、
なるほど、覚えときます。
でもすごく大事なことだと思います、やっぱり海外だとね、
はい、
で僕なんかもう香港に行って住み始めたばっかりの時分かんないですよ、バスとかね。
香港は、言葉は何ですか？
あれは広東語なんですよ。
はあ、また難しい。
そうだから基本は広東語なんで、中国の、普通語って言われてるプートンファーっていう言葉とではないと、で当時は、僕行ったのは2003年頃なんで、
はい、
当時の香港人ってのはもう広東語か英語なんですよ、英語っていうのは学校でも教育されてるし、
はい、
もっと言うと香港の方っていうのは国籍がその香港国籍とイギリス国籍が取られてる方もいらっしゃったんです。昔占領下だったの、
2
つの国籍と、いうことで英語は結構ナチュラルにこう、皆さん喋る人もいるんですけど、
はい、
逆に中国語が喋れないみたいな。
ああ、そう。
多分喋れても喋りたくない人もいると思うんですよね。
あ、なるほどね。
上から見てたんで、当時の香港の人ってのは中国大陸の人、自分たちの方が全然上だっていうところでね、でですからちょっと僕は中国語ばっかり覚えてたんで、通じる言葉があんまりないってことで、どうしても広東語は全く喋れないですから、なんとかって言うと英語しかなくなっちゃうみたいなね。今ではもう学校教育の中に中国語入っちゃうし、そもそもその広東語も書くと、まあ簡体字とあれでちょっと違うんですけどね、
難しい
漢字を書くんですけど、
すごい、
ただ発音が全く違うんで、あれなんですけど、まあ分かるわけですよ、今の人、当時はだから英語つったってもう片言ので、
あ、そう。
でも香港人でも観光客慣れ、してるんで、もうね、そのバストップが分かんないってだけで連れてってくれるんです、
はい、あ、なるほどね、もう手を引っ張ってというか、こっちですよっていうね、
そう、観光大国、まあ、国というかね、観光の地域であって、それでもう小さい時からもう観光客ばっかりで、でまたそれでもうその地域が経済が成り立ってるところなんで、そういうのが当たり前なんでしょうね、きっと。ただ今後日本はもうそれを求められると思いますよ、
またね、今インバウンドのお客さんがだんだんこう帰ってきてるので、どんどんこれがまた入ってきてくれるといいし、じゃあ私たちも受け入れ体制ですよね、どういうコミュニケーションができるか。
日本人ってこうほら、日本語で通じる世界だとやたらこう、無駄な笑顔も振りまいて私サービス精神旺盛ですわって言いながら、はいはい、突然外国語で喋りかけられてると、急に逃げちゃったりするじゃないですか、
そうですね、
そういうことがないようにしたいなとは思いますよね、できる限り、その紙とペンを持ってですね、言葉は通じなくてもなんとか全力で、
まあ、たとえ相手が理解しきれてなくても自分のベストは尽くすみたいな。
地図書きますか、うん、どうしよう、何を書こうね。
この線路はね、直線にこう点点点点点点点で線路マークで駅があって、ここももやまひやひやとか言ってでネクストステーション、
なるほど、
いなりいなりとか言ってヒヤヒヤとか言って、
さすがいけますね。
それだけで分かるわけです。
気持ちで分かってくれるね。
分かってくれる。
なるほど。
それをどんどんやられた方が、うん、これから本当に黙ってても観光大国、うん、だからこんだけ円安でしょ。
そうなんですよ。今ね本当日本から私たちはどこかへは行きづらいけど、来てもらうには最高ですよね。
もう黙ってても来ますよ、
ね、
もうだから今もうすでに飲食店とかサービス産業の従業員が足りないですから、
うんうん、ああそうですか。
すでに足りない。だから逆にレジとかも並んじゃうし、もっとひどいことになりますよ。
そう
で円安すぎて、例えばベトナムの出稼ぎに来てる子とかも、技術研修来てる子とかも、うん、日本で働いてもその自分の母国にお金を送った時に少なくなっちゃうから、
はい、いやそうですよね。
どんどん帰っちゃってるんですよ。
あらそれは大変
だ。日本にとって一番海外の人の労働力が必要な時に海外の人がいなくなっちゃってるから、大変ですよ。
いや本当ですね。
パニックだらけになりますよ、来年ぐらいになったら多分。
あそう。
ところどころで多分で、おそらくその有名なホテルとか、うん、そのリゾート関係のところは高い賃金で雇っちゃうんで、
うん、
逆に言うとそうじゃない、はい、お店とかすごい大変なことになっちゃうんだよ
な。今なんか本当にもう世の中の構図が大きく根底から変わりつつありますね。
もう本当にコロナから、うん、一気にいろんなことがあって、
そうですね、
3年前までの世界は何だったのぐらいの感じじゃないですか。
そうですね。
だからこれはもう日本はこんだけの円安になっちゃうと、さらにそれに拍車がかかるんで、
うん、
今までの3年前に戻るという考えで待っていたら、
うん、
多分通用しないんじゃないですか、
ね、そうですね。
今からもっと悪化する時のためにどうするかぐらい考えないといけないんじゃないかなとか思いますけどね、
うん、
まあ言うや安やろうはごとしですけど、
うん、
そんぐらいなんか難しくなってきちゃったなみたいなね、うん、感じはしますよね。
本当ですね。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで中盤ですね、
はい、
ですけどもちかちゃん、そう、どういうテーマで、
リタの心にもう一回話を、はい、戻るわけですね。戻して、
はい、カムバックトゥリタ
そうそうリタ先週その誰かのために何かをするんだけど、はい、リタの心がそのリターンを求めるっていう話を少しね、じゅんさんされてて、やっぱりこう何かをしてあげた時に何か返ってくるとか、自分 の、財産の中から何かを減らした時に相手に何かをあげるんだけれども、それが自分にどう帰ってくるかみたいなことも考えてしまう人がいるというね話をしてましたけど、私自身はその、まあ、できるだけおおらかな気持ちで街に出て、うん、そうやって人を助けたりとか何かした時に、はいはい、もうその瞬間にね、自分の中にすごいこう満足感を
充実感とかね
感じるんですよね。だからその行為をした後にこう自分自身、あ、よかったな、喜んでもらえて、うん、あ、ちょっといいことできたのかなと思うと、もうその後生きやすくなる。
なるほど。
今すごい生きづらさっていう言葉がよく聞かれますけれど、うん、なんかこう人助けをした時にも自分の中に勝手にこうふわっとあったかいものが生まれて、うんうん、で身軽にもなるし、うん、でこうなんでしょうね、自己満足なんでしょうけどね、うん、結局、うんうん、でまたさっきの偽善っていうこともそうなんでしょうけど、
うん、
こう脳内にもいいものが出る気がするし、
うん、
で自分自身の心も軽くなるので、うん、生きやすくなる、そういういいものをもうその瞬間にもらって私も受け取ったなっていう感じを、
なるほどね、
実感するんですよね、
う
ん、
そういうふうに思えてやるのが一番自然でいいんじゃないかなと思うんですけど、
それ以上の何か見返りは全くもちろん求めないし、
だから見返り求めちゃった時点でビジネスになっちゃうんで、
あ、はい、
それはリタの心じゃない。だからそのビジネスの世界では俺は分からないって言ったでしょ、
うん、
ラジオで、
はいはい、
そこでリタの心っていう説明を仕切る人も いますけど、ビジネスですらリタ、
ビジネスは難しいですよね。
僕はそこはね、無理、 ね、僕の理論から言うとビジネスまで利他っていうと、
はい、
じゃあうちが受注しちゃうとある案件を、他の会社が受注できないと、我々は幸せだけど、他の会社が不幸になるわけだから、そういう意味で言うとそこで利他は使えないなとかね、利益を獲得することを求める目的としている集団であるから会社っていうのは、
はい、
じゃあ他の人の利益を損ねることは利他なのってなっちゃうと、説明しきれないわけですよ。
純さん特にも相手の立場とかすごい分かる方だから ね、
そうですね、
ね、まあまあ、感じますもんね。
どちらかというとね、自分の会社を主体に考えれば、はい、ビジネスも利他をいくらでも語れるんですけど、そんな綺麗事じゃないと、弱肉強食なん で、ね、だから僕はビジネスの世界じゃなくて、単なる自分として、個人的なところでの考え方でいいんじゃないかなと思うんですね、利他の心というのは。
そうですね、
だからなんていうのかな、そのリターンを求めずにって言うとすごく難しいし、ただ、さっき言ったその道案内をね、言葉喋れなくてもしてあげるっていう行為だけでも十分相手にとっては助かってるわけだし、それで自分が気持ちよくなれるんだったらもうそれが素晴らしいというふうに思ってるのと、あとじゃあなんで内田さんそういう先に自分でマイナスを作って、これから来るであろうマイナスを、先に恋にマイナスを作ることで、将来のマイナスを消そうとするのかっていうところなんですけど、これなかなかあんまりない考えだと思うんです
ね。そうですね、私はそこでマイナスって考えないんですよね、もう身軽になった時点でプラスなので、まあまあ自分自身もね、マイナスっていう言葉に多分心が引きずられやすいので、あえてこうポジティブシンキングで、言葉を差し替えるっていうか、すり替えるっていうか、マイナスという言葉を使わずにもプラス、良かった、いいことしたってもう瞬間変えちゃう。
なるほどね、
ですよね、逃げてるね。
いやいやいや、いやいいと思うんだけど、僕はね、これみんなに言ってるんで別に恥ずかしくないんで話すんですけど、競馬で馬券を買ってる時は、結構な金額が当たると、必ずその後に不幸が訪れるんですよ。
へえ、何ですかそれ。はい、
何十万単位で勝つと、
はい、
何百万、まあ、何千万じゃないけど、何十万単位で勝つと、必ずその後に2つの種類の不幸が起こる。それは一つは仕事上の問題が起きるか大きい、もう一つは病気になるか、自分が怪我したり、
はい、
それなんでもうやめたんです、競馬で。かけるのは、
かけるのはやめて、今ね、大馬さん、
まあまあ自分の馬いますけど、それを応援するだけで、まあ買っても応援馬券つって、100円の、馬券を買うぐらいなんですけど、ってことはそっから逆算して考えたわけですよ。あんだけラッキーを先に取っちゃったんで、その埋め合わせのために後に不幸が来るんだなみたいな。
なるほど。
それが1回や2回じゃないんですよ。
うわ、すごい話ですね。
そうなの。だからそこら辺がね、もう何年前かな、20年以上前から経験してて、でもそういう話みんなはしないんだけど、俺この前勝ったとか ね、まあまあ勝った時しかみんな言わないから
そかそか
調子いいんですけど、でも自分の中ではそういうのが確実にあって、で考えた時に結構そのずっと何年も絶好調、1月から12月まで、
はい、
12年間ずっと絶好調な人なんているわけないなと思った時にですね、なんかこうバイオリズムじゃないけど、そのいい時と悪い時っていう波が人生にもしあったとしたら、
はい、
いずれ来るマイナスの時のために、あえて先にマイナスを作っとくことで、でもその自分にとってのマイナスが、自分以外の人にとってのプラスになることを恋にやれば最高なんじゃないかなというところに落ち着いたわけですよ。
なるほどな。
それで考えるとすごくそのリターンも求めることもなく、ただ自分のマイナスを、他の方のプラスで埋めようとしてるだけなんで、結構自分のためにやってるということなので自然にできるかなと、偽善でもなくて、
はいはい、
そこに行き着いたのが最近みたいな。
なるほど。いや、
この考え方は結構取り入れていただけるといいのかなと思いますけどね、皆さんね。
そうですね、
それこそシナジー効果じゃないけど、相乗効果が生まれるような気はするんですけどね、
はい、
いいことをしてあげるっていうと、いいことだらけのようじゃないですか、
はい、
相手も喜んで自分も満足して、そうするとどっかでなんかこう限界が来る気がするんで、疲れちゃうとか、
はいはい、
なんで自分はこんなにやってんのにって、
うんうん、なるほど、
与えてんのに何も返ってない、はい、来ないっていうのが来ちゃう気がするしてね、
うんうん、
でもそのマイナスを先に埋め合わせるために自らわざと恋にマイナスを作るっていう考えが浸透すると、うん、例えば、うん、僕はその風邪をひいて、
はい、
3日休んだと、もう辛くて休んだとするけど、
はい、
その行為をしてなかったら、もっと重い病気にかかって入院してたかもしれないっていう発想になるわけですよ。
はいはい、うんうん、わかるわかる、ね、うん、
例えば転んで道で転んで捻挫しても、
はい、
そのマイナスの埋め合わせる作業をしてなかったら、
はい、
もう骨折して大変なことになってるという解釈もできるとするとですね、
はいはい、
すごくいい方向に使えるんじゃないかなと思うんです。
わ、
うん、
かります。
わかった、
わかる。
今なんとなくちょっと説明不足だったかもしれないんだけど、
いや、わかるわかる。私そうしたらもういつも思うのは、例えば友達が遠く離れて、うん、今福岡にいる友達が SNS ではつながってるんですよ、うんうん、でもうショック、朝から茶碗が割れた、
うんうん、
そういう投稿を上げてると、うん、よかったねと、うん、厄落としになったと、
うんうん、
その、まあ、茶碗が割れたことが直接何かつながるわけじゃないけど、うん、まあ、時間軸でつながってるかもしれないし、いやもう気分的にそこで難を一つ終えたから、うん、この後はいいことがあるっていうか、
う
ん、大きな難は来ないとか、
そ
ういう風に言葉をかけるとね、もうすごくありがとう、救われたってね、
う、
うん、あの波長が合う友達なんですけど、うん、そういう、こう気持ちのやり取りをしてお互いにこう励まし合うというかね、
そうそう、
うん、
それが一番自然かなと、
うん、
だからそういうその目に見えない、そのなんていうのかな、ルールでもないし教えでもないし何なんだけど、それを有料で得ようとしないで、
はい、
無料のこういう考え方でも十分それが補えるんじゃないかなっていうところが発想でこの考えにたどり着いたんですよね。そうするとなんかこう自然かなと、いいことをしても、
はい、うん、
いい相手は喜んでるけど、結局は自分のために、
うん、
自分の将来のマイナスを埋めるためにしてるだけなので、
うん、
いや、まあ、感謝してくれないでいいですよって、自分のためにしてるだけだからって言うと、
うんうん、
いいじゃないですか、
うんうん、
それをいいことしてあげた時に、
うん、
俺はいいことしてあげたんだよ
恥ずかしいね、
だからこの後なんかいいことあるはずだと思っちゃうと、
うん、
そこでいいことないとまたおかしくなっちゃうでしょ。
そうですね、かえってバランス取りにくくなっちゃいますね。
そうだから、他人に与えるプラスが将来の自分のマイナスを消してるというふうに考えると、
うん、
ものすごく自然な流れができるんじゃないかと、
うん、
でそれが通用しなかった時には死んでるんで、うん、別にもういいじゃないですか、うん、死んでたらね、その考えに文句言うこともないし、
ね、
死んじゃったんだから、
うん、
それでいいんじゃないかなと思うんですよ。これはもうお金を取って教えるような内容ではなくて、
うん、
みんながすぐに今から
できること、
できることなんで、
いい波長が出てます、
そうでしょ、
うん、
それをなんか伝えたかったなっていう感じですね。
いや、いいお話でした。
飲むしかないだろう。はい、じゃあ後半なんですけども、残り時間少ないんですけど、ちかちゃんいいですか。
はい、
はい、
私あのジュンさんと出会って、
はい、
心がけるようになったことがあって、
うんうん、
すごいあのジュンさんっていいよね、チカちゃんいいよねっていつもね、出会うといつも言ってくださるでしょ、
はいはいはい、
でそれってでも相手にとってはとってもあの安心するんですよね。
あ
この人は私を信頼してくれてるということは、私もこう安心して心を開いて今大丈夫なのかな、うんうんうん、みたいな。でそのいいよねとか、あなたのやってくれたことで私はすごく嬉しいとかっていう感謝を、うん、私もあの人に伝えるようになりまして、
はいはいはい、あ、そう、
うん、
違うでしょ全然その方が。
この1年で大きく変わって、うん、今まではねそんな余計なことだしって言わなかったんですけど、うん、例えばコンビニのレジの店員さんで、そこのコンビニエンスストアなんですけど、うん、すごい手続きがいつも早い人がいるんですよ。
いるんだ。
電気代の振り込みとか、は
い
はいは
い、いるよね時々ね、うん、スーパープレイヤーいるよね。
スーパープレイヤーね、いつもね5枚とかまとまった伝票を持っていて、うん、で何万円の入金をするんですけど、早いの、ハンコポンポンポンポンポン、
できる方だね、
できる方、ね、うん、でもうあの行くといつもその方なので、いつも素晴らしい手さばきですねと、うん、とっても早いし正確だから、うん、私はとっても助かっていますということを伝えて、うんうんうん、そうするともうその方とのその後のこう関係が、窓口でお出会いするだけなんですけど、うん、すごい気持ちがいいんですよ。 お互いによ
くなるんですよ。よくなってるんです
よ。そう、だからすごく何でもいい、街中でちょっとの接点だけの人でもいいけど、うん、ありがとうって助かったっていうことをね伝えるといい、なんかそれこそいい波長が出るっていうか、うん、なんかいい風が吹き始めるんですよね。そうなんですよ。それ純さんの影響。
今日もね僕東京駅から来たんですけど、うん、
はい、
いつも食べるその弁当があるわけですよ、うん、地下に売ってるんですけどね、
あのハンバーグと焼肉、
焼肉の同居してるやつですよ
すごいボリュームのお弁当、
あれ大好きなんですけど、はい、しかもあれハンバーグにねフレンチドレッシング、じゃイタリアンドレッシングみたいなのかけるんですよ、ソースじゃないの。
あら珍しい。
めっちゃうまいのそれが。
ええー。
まあまあそれがいいんですけど、そのくだりは、
はい、食べたい、
うん、ごめんなさい。で今日もね、うん、まあ、いつも実はおばあちゃん同じなんだけど、うん、こっちのことあんま覚えてないと思うんで、いやーこれ美味しいんですよねって、ありがとうございますってお手拭き2個入れてくれて
や
ったそういうことなんですよ。わずかなね、わずかなあれなんだけど
そうそう、
例えば、お手拭き2個がすごく大事な理論っていうのがあって、食べる前に1個使うじゃないですか、
はい、
でも1個使っちゃったと、ってことはこのお手拭き使ったお手拭きにはウイルスとか細菌がついてるかもしれないと、
うん、はいはい、
でも食べ終わった後に、直にマスクをするとマスクにソースだとかいろんなものがくっついちゃうじゃないですか
はいはい、
お口を一拭きしてからマスクをつけたわけですよ、
うん、もう一個いるんですよね。
そうなん、今の時代は二個いるんですよマスクするから
本当だ。
だからすごくね、その一言これ美味しいっすよねっていうだけで二つつけてくれた時に、分かってらっしゃるっていうね、うん、ことを心の中で言ったんですよね。
ありがとう。これ全然あざとい行為じゃなくて、
うん、そうそう普通にお
ばちゃんは2個つけた気持ち以上に、うん、今日も仕事が気持ちよくできてるはずだからいいんですよ。
だからその結構ね、自分がどうのじゃなくて、うん、自分の存在を忘れて相手を見ると褒めるポイントなんかいくらでもあるんですよ。
いっぱいありますね、
うんうん、でもみんななんか自分を中センターに置いて人を見たりするので、
はい、
言葉が言えないわけですね、
うん、
誰でも自分が素晴らしいと思いたいから、でも自分さえ消せば、
うん、
もう褒めだらけなんですよ世の中褒める人ばっかりなんですよ
それが出てますね純さん YouTube とかいろんなところに出てます
ビッグママとかね、思うんですけど、島根のね、ビッグママとかそうなんですよ
そうそう、
だからねやっぱりそういう自分にこだわってしまわない方が、
うん、
かえってこう周りとうまくいくのかな、うん、みたいな感じはあるんですけど、それをこう実践してくれてるちかちゃんに心から感謝をしたいですね。
また上手に、また
本当に
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうわけでですね、11月の第1週今日も楽しかったね。
ありがとうございました。
いや今日結構さ、はい、フライングしてスーパードライ飲んでたからもう滑舌が良くて大変
よかったよかった
あと2時間ぐらい喋れるような勢いですけども、
よっしゃ行こう。
また12月もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
瞳で笑った頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は